網膜芽細胞腫、小児、更新、確認日、2023年7月26日。国立がん研究センター、がん情報サービス、ホームページで公表されている文書です。堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、2026年制作、レイジー図書判例、1、レベル3まであります。目次にない込み出しをレベル3にしています。2、レイジー図書用に目次、見出しの番号、ページを変更しています。3、編集者が補った言葉は、亀甲括弧で囲っています。4、登録商標丸 R は、R と表記し、丸 R とルビをつけています。5、図や表は、墨付き括弧で囲んでいます。本文中の、墨付き括弧は、各括弧に変更しています。6、各関連情報には、リンク先の名称の後ろに、リンクが貼られていますの文言を入れています。ウェブ検索でご覧ください。7、ページ番号は、飛ばし読み、スキッパブル、機能を設定していますので、再生機器、ソフトウェアの飛ばし読み、スキッパブル、機能を利用することができます。レイジー図書判例終わり、目次、網膜芽細胞腫、小児、1ページ。1、網膜芽細胞腫、小児について、2ページ。1の1、網膜止めについて、2ページ。1の2、網膜芽細胞腫とは、3ページ。1の3、症状、4ページ。1の4、発生要因、5ページ。2、網膜芽細胞腫、小児、検査、6ページ。2の1、前眼部眼底検査、7ページ。2の2、画像診断、8ページ。2の3、病理検査、9ページ。3、網膜芽細胞腫、小児、治療、10ページ。3の1、病気と治療の選択、11ページ。3の2、手術、外科治療、12ページ。3の3、眼球温存治療、13ページ。3の4、局所治療、局所療法、14ページ。3の5、薬物療法、化学療法、15ページ。3の6、放射線治療、16ページ。3の7、緩和ケア、支持療法、17ページ。3の8、再発した場合の治療、18ページ。4、網膜芽細胞腫、小児、療養、19ページ。4の1、入院治療中の療養、20ページ。4の2、日常生活について、21ページ。4の3、経過観察、22ページ。4の4、晩期合併症、長期フォローアップ、23ページ。5、網膜芽細胞腫、小児、臨床試験、24ページ。5の1、網膜芽細胞腫、小児の臨床試験を探す、25ページ。6、網膜芽細胞腫、小児、患者数、癌統計、26ページ。6の1、患者数、26ページ。6の2、生存率、27ページ。7、網膜芽細胞腫、小児、関連リンク、参考資料、28ページ。7の1、網膜芽細胞腫、小児の相談先、病院を探す、28ページ。7の2、参考資料、29ページ。目次終わり。網膜芽細胞腫、小児。網膜芽細胞腫は、網膜に発生する悪性腫瘍です。乳幼児に多く、出生時1万7000人につき、1人の割合で発症します。黒目の中心である、瞳孔に入った光が腫瘍で反射して、猫の目のように白く輝いて見える症状、白色瞳孔あるいは、猫目現象と呼ばれます。2家族が気づいて受診する場合が多く、95% が5歳までに診断されます。早く治療が行われれば生命に関わることは少なく、治すことができます。発症は片方の眼球だけ、遠眼性と両眼、両眼性の場合があり、割合は2対1です。乳幼児は見え方の異常などの症状をうまく伝えることができません。そのため、腫瘍が大きくなってから、白色瞳孔などの症状で周りの人に発見されることが多くなります。癌の診断から治療までの流れなどについては、関連する情報をご覧ください。関連する情報、癌の治療を始めるにあたって、参考となる情報です。関連情報、これからの治療や生活のことを考える上で、知っておいていただきたい情報を掲載しています。癌と診断されたあなたに知ってほしいこと、リンクが貼られています。癌の診療の流れなどに関する情報を掲載しています。小児癌の治療、リンクが貼られています。 ご家族や身近な人が癌と診断された人に向けた情報を紹介しています。癌の子供の家族の方へ、リンクが貼られています。学校の先生や同級生へ、リンクが貼られています。更新確認日、2023年7月26日。1、網膜芽細胞腫、小児について。1-1、網膜止めについて。網膜は眼球の内面を覆う薄い膜状の組織であり、カメラに例えるとフィルムのような役割を果たしています。角膜を通って瞳孔から入った光は、水晶体により屈折した後、網膜に映し出されます。網膜で感じ取った光の刺激が視神経を通って脳に伝わり、見えると認識されます。随中、目の構造と物が見える仕組み。説明。眼球を側面から見た図です。光はまず角膜を通り、前房、瞳孔、水晶体、小視界を通って、網膜に届きます。網膜の視細胞が光を電気信号に変換し、その情報が視神経を通って脳に送られることで、物が見える仕組みです。説明終わり、図終わり。1-2、網膜芽細胞腫とは、網膜芽細胞腫は網膜に発生する悪性腫瘍です。乳幼児に多く、出生時1万7000人につき1人の割合で発症します。黒目の中心である瞳孔に入った光が腫瘍で反射して猫の目のように白く輝いて見える症状、白色瞳孔あるいは猫目現象と呼ばれます。2家族が気づいて受診する場合が多く、95% が5歳までに診断されます。早く治療が行われれば生命に関わることは少なく、治すことができます。発症は片方の眼球だけ、遠眼性と両眼、両眼性の場合があり、割合は2対1です。1-3、症状。乳幼児は見え方の異常などの症状をうまく伝えることができません。そのため、腫瘍が大きくなってから、白色瞳孔などの症状で周りの人に発見されることが多くなります。また、網膜の中心部、黄斑部に腫瘍がある場合は、視力不良が原因で両眼の視線を目標に向かって合わせられない斜視になったり、医師とは無関係に眼球が痙攣したように動いたり揺れたりする眼振の症状が出て発見されることがあります。腫瘍が顕著に大きくなった場合では、眼圧が上昇して充血、眼部視張、眼部の腫れ、眼痛、時に痛みによる哺乳不良や嘔吐の症状から発見されることもあります。学童期、小学生になると、乳幼児と同様に白色瞳孔や斜視で発見されることが多いですが、子供自身が視力不良に気づいて発見されることもあります。1-4、発生要因。網膜芽細胞腫は、癌抑制遺伝子の一つである RB1 遺伝子の変異と関連していることが分かっています。網膜の細胞で RB1 遺伝子が傷ついて腫瘍が発生したときは、必ず変眼性であり遺伝することはありません。体のすべての細胞に RB1 遺伝子の変異がある場合は、この遺伝子の変異が子に引き継がれて網膜芽細胞腫を発症することがあります。両眼性の場合と遠眼性の 15% が遺伝性を持っています。また RB1 遺伝子の変異は、骨肉腫など別の悪性腫瘍を引き起こすことがあります。もっと詳しく、遺伝子について、遺伝子バリアントは、個人間におけるゲノム配列の違いのことですが、その中で疾患の発症と大きく関わるものを、病的バリアントと言います。網膜芽細胞腫は、13番染色体長腕の13球14という部位にある RB1 遺伝子の変異が原因で発生することが分かっています。RB1 遺伝子は細胞分裂を制御している遺伝子です。人間の一つの細胞には23対の染色体があり、同じ遺伝子が2個あります。RB1 遺伝子の一方に変異があっても、残った RB1 遺伝子の働きにより細胞は正常に活動することができます。両方の RB1 遺伝子に変異が生じた場合に、細胞分裂の制御が効かなくなり、癌化すると考えられています。もともと体の細胞に RB1 遺伝子の変異がなく、網膜の一部の細胞だけで両方の RB1 遺伝子が働かなかった場合は、遠眼性であり、遺伝性はありません。一方、親の精子か卵子に RB1 遺伝子の変異がある場合、 胎児の体の細胞は RB1 遺伝子の一方に変異を持つことになります。網膜が作られる過程で、残った RB1 遺伝子に変異が生じると網膜芽細胞種が発生します。複数の細胞でこのような変化を生じることが多く、両眼性の症例と、沿眼性の 10-15% の症例がこの状態と考えられています。遺伝子解析技術の進歩により、血液の細胞で RB1 遺伝子の変異があるかどうかを検査できるようになり、現在は保険適用となっています。しかしながら、現在の技術では 80% 程度しか発見できません。そのため、検査で変異が検出されれば遺伝性ですが、変異が検出されなくても、遺伝性ではない場合と、遺伝性であるが検出できない場合が混在することになります。遺伝子検査はその目的や限界を十分理解した上で行うことが重要であり、遺伝相談会以来などで適切なカウンセリングが必要となります。詳しくは担当医にご相談ください。用語集、癌に関する用語集より、遺伝子検査とは、遺伝子の異常を調べる検査です。癌に特徴的な遺伝子異常が存在する場合、極めて微量な資料からでも、特定の DNA 断片、数百から数千塩基対だけを選択的に増幅させることができます。PCR 法。この方法を用いて、診断時に迅速に遺伝子異常の有無を調べることができます。また、診断だけでなく、治療効果の判定にも用いられます。更新確認日、2021年7月1日、関連情報、リンクが貼られています。がん医療における遺伝子検査、遺伝性腫瘍、小児がんの相談、病院、相談先、病院を探す、小児がんの病院を探す、更新確認日、2022年9月21日。2、網膜芽細胞腫、小児、検査、網膜芽細胞腫の診断は、眼底検査を基本とし、必要に応じて画像診断を組み合わせて行います。初期の治療方針については、生検による組織診断を行わずに臨床診断に基づいて決定します。また、全身の状態を把握するための診察も行います。検査に対する恐怖心を和らげたり、動きを制限したりするために、薬や麻酔を使用して眠った状態で検査をすることがあります。用語集、癌に関する用語集より、眼底検査とは、眼球内部の奥の部分にある眼底の状態を、眼底鏡や眼底カメラなどを使って確認する検査です。眼底には網膜や視神経、血管などがあり、これらの組織は様々な病気の影響を受けて変化することが分かっています。例えば、網膜血管は人の体で唯一、直接観察できる血管で、その変化を観察することで全身の血管の状態を予測することができます。眼底検査は、癌の薬物療法による副作用を確認するために行うことがあります。更新確認日2024年11月6日、画像診断とは、X 線検査、レントゲン検査、CT 検査、MRI、磁気共鳴画像、検査、PET 検査、超音波、エコー、検査などの画像検査によって得られた情報を元に行われる診断のことです。治療前のがんの正確な位置や広がりの確認、治療の効果判定、治療後の再発の有無のチェックなどに用いられます。更新確認日、2025年11月18日、生検とは、病変の一部を採取して、顕微鏡で詳しく調べる検査です。生検組織診断とも呼ばれます。内視鏡検査などの際に組織を採取したり、体の外から超音波、エコー、検査や X 線検査などを行いながら細い針を刺して組織を採取したりします。採取された組織は、癌であるかどうか、悪性度はどの程度かなどを判断するため、病理医が病変について詳しく調べて診断を行います。更新確認日、2025年11月18日、関連情報、リンクが貼られています。小児癌の検査、癌の検査について、2-1、前眼部眼底検査。点眼薬で瞳孔を開いた状態にして、網膜の状態と、小視点や前房に腫瘍が広がっていないかどうかを調べます。拡大して観察するため、 1ミリメートル程度の小さな腫瘍も発見することができます。また、合わせて網膜剥離や緑内障など随伴症状、何らかの症状に伴って起こる症状の有無を確認することが治療法の決定に重要です。用語集、癌に関する用語集より、癌底検査とは、眼球内部の奥の部分にある眼底の状態を、眼底鏡や眼底カメラなどを使って確認する検査です。眼底には網膜や視神経、血管などがあり、これらの組織は様々な病気の影響を受けて変化することが分かっています。例えば、網膜血管は人の体で唯一、直接観察できる血管で、その変化を観察することで全身の血管の状態を予測することができます。眼底検査は、癌の薬物療法による副作用を確認するために行うことがあります。更新確認日2024年11月6日。2-2、画像診断。2-2-1、超音波、エコー、検査。閉じたまぶたの上に測定用のプローブ、単色紙を当てることで、眼球の状態を詳しく知ることができます。腫瘍の大きさや位置に加え、網膜芽細胞腫の特徴である腫瘍内部の石灰化を確認することもできます。超音波検査は放射線被曝の危険がなく、角膜混濁などで眼底検査が十分できない場合にも有用です。用語集、癌に関する用語集より、画像診断とは、X 線検査、レントゲン検査、CT 検査、MRI、磁気共鳴画像、検査、PET 検査、超音波、エコー、検査などの画像検査によって得られた情報を元に行われる診断のことです。治療前のがんの正確な位置や広がりの確認、治療の効果判定、治療後の再発の有無のチェックなどに用いられます。更新確認日、2025年11月18日、眼底検査とは、眼球内部の奥の部分にある眼底の状態を眼底鏡や眼底カメラなどを使って確認する検査です。眼底には網膜や視神経、血管などがあり、これらの組織は様々な病気の影響を受けて変化することが分かっています。例えば、網膜血管は人の体で唯一、直接観察できる血管で、その変化を観察することで全身の血管の状態を予測することができます。眼底検査は、癌の薬物療法による副作用を確認するために行うことがあります。更新確認日、2024年11月6日。関連情報、超音波、エコー、検査とは、リンクが貼られています。2-2-2、頭部の CT 検査、MRI 検査。CT 検査は X 線を、MRI 検査は磁気を用いて、腫瘍の性質や広がりを調べることができる検査です。CT 検査は眼球内の腫瘍の石灰化を鮮明に映し出すことができ、診断に有用ですが、被曝を伴うため、可能であれば MRI 検査が優先されます。MRI 検査は腫瘍の広がりをより鮮明に確認することができ、頭蓋内浸潤や、両眼性網膜芽細胞腫の約 3% で脳腫瘍を併発する酸側性網膜芽細胞腫の検出に有用です。用語集、癌に関する用語集より、浸潤とは、癌が周囲に染み出るように広がっていくことです。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、リンクが貼られています。CT 検査とは、MRI 検査とは、2-2-3、全身検査。一般的な癌では、治療前に全身への転移があるかどうかを確認するために、薬を投与して癌細胞に目印をつけ、PET 検査や新チグラフィー検査、微量な放射線を出す物質を含んだ薬を静脈から注射して、その分布を調べる検査、全身 CT 検査などを行います。これらの検査は放射線を用いるため、低い確率ですが、放射線によって別の悪性腫瘍、二次癌を発症する危険性があります。特に、両眼性など遺伝性の網膜芽細胞腫の場合は、健康な人と比較して二次癌を生じやすいことが分かっています。一方で、網膜芽細胞腫は腫瘍が眼球内に留まっている場合は転移を生じることが非常に稀です。そのため、腫瘍が眼球外に広がっていないと判断される場合は、被曝を伴う検査は最小限に留めます。 腫瘍が眼球外へ広がっていることが疑われる場合は、被曝のリスク異常の必要性が生じるため、これらの検査とともに、骨髄検査、脳脊髄液検査なども組み合わせて行います。用語集、癌に関する用語集より、二次癌とは、化学療法や放射線による正常細胞の障害のために、治療を終えた数年から数十年後に元の病気とは別の種類の癌を生じることです。更新確認日、2020年12月24日、転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜播種、などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、骨髄検査、とは、腸骨、腰の骨に針を刺し、骨の中にある骨髄組織を取る検査です。注射器で骨髄液を吸引する骨髄腺腫と、特殊な太い針を刺して、骨髄組織の一部を採取する骨髄生検があります。取れた組織を顕微鏡で観察することで、血液を作る機能や血液疾患の原因、腫瘍細胞の有無などがわかります。血液、リンパの癌の診断や治療法の選択、治療効果の判定に重要な検査です。更新確認日、2024年5月13日、脳脊髄液とは、脳や脊髄、背骨の中にある太い神経の束の周りの空間、脳室、脳の中の空洞などを満たしている無色透明の液体のことです。脳室内で作られて脳の表面で静脈に吸収されます。主に脳や脊髄を衝撃から守るクッションの役割、脳の水分量を調節して形を保つ役割があると考えられています。髄液とも言います。更新確認日、2025年1月31日、関連情報、リンクが貼られています。PET 検査とは、CT 検査とは、2-3、病理検査、眼球を摘出した場合は病理検査を行います。腫瘍は小型で丸い形をした細胞からなり、神経や網膜の細胞と似た性質を持っています。組織系としては一定の配列を示さない未分化型と、ロゼット4、細胞が放射状に配列の構造を示す分化型に分けられますが、多くは混在しています。また、血流の不足などにより細胞が死に至る腫瘍壊死を伴うことが多く、壊死部分に石灰化を生じることが特徴的です。病理検査でさらに重要なのは浸潤の範囲です。脈絡膜や毛様体など豊富な血管を持つ組織に浸潤している場合には、血行性転移、視床板を越えて神経へ浸潤している場合には、中枢神経浸潤、転移の危険因子と考えられます。用語集、癌に関する用語集より、病理検査、とは、画像診断や内視鏡などで癌またはその可能性のある病変が見つかった時などに、その病変から細胞や組織を採取して行う検査です。採取した細胞や組織は顕微鏡で観察し、癌かどうか、癌であればどのような性質を持つ癌かなどについて専門の病理医が調べて診断します。細胞によって診断する場合は細胞診、細胞診断、組織の場合は組織診、組織診断、病理組織診断と言います。更新確認日、2024年5月13日、浸潤とは、癌が周囲に染み出るように広がっていくことです。更新確認日、2020年10月19日、血行性転移とは、最初に発生した癌、原発層から、癌細胞が血管、主に静脈に入り込み、血液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増殖することを言います。更新確認日、2025年11月18日、転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、 原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜播種、などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、危険因子とは、ある病気を引き起こす確率を高めるような因子のことです。癌の危険因子として、喫煙、特定のウイルスや細菌の感染、飲酒などが挙げられています。リスク要因、リスクファクターとも言います。更新確認日、2024年11月6日、更新確認日、2022年9月21日。3、網膜芽細胞腫、小児、治療。治療法は腫瘍が眼球内に留まっているか、眼球外に広がっているかによって大きく異なります。3-1、病気と治療の選択。3-1-1、病気、ステージ。網膜芽細胞腫では眼球を残すかどうかの基準として、現在は眼球内網膜芽細胞腫の国際分類が広く使われています。表1。国際分類 A 群の腫瘍は眼球を温存できる可能性が最も高く、国際分類 E 群では最も低くなります。表1、眼球内網膜芽細胞腫の国際分類、概略、マーフリーエール、イントラオクラーレティノーブラストーマ、ザ・ケース、オー・ア・ニュー、グループ、クラシフィケーション、オフタルモロジークリニックス、アメリ、2005、18、1、41から53ページより作成。表1、眼球内網膜芽細胞腫の国際分類、概略、説明。眼球内網膜芽細胞腫の国際分類は、A から E の5つに分かれています。A 3mm 以下の網膜腫瘍、B 3mm 以上、黄斑部、視神経近傍の網膜腫瘍、C、限局性播種、中1、小視帯網膜下、D、微慢性、中2、播種、小視帯網膜下、E、摘出を要する進行例、中1、播種、腫瘍から腫瘍細胞が崩れて散らばった状態、中2、微慢性、腫瘍が広範囲に広がっている状態、説明終わり、表終わり、用語集、癌に関する用語集より、病気、とは、病気の進行の程度を示す言葉で、ステージや病気分類とも呼ばれます。癌の治療方針を決定する上で極めて重要で、癌の大きさや周辺組織への広がり方、リンパ節や他の臓器への転移の有無などによって判定されます。国際的には国際対癌連合 UICC が提案している TNM 分類が広く使われており、日本でもこれが標準的な基準となっています。ただし、癌の種類によっては、この TNM 分類を元にした国内独自の分類も存在します。更新確認日、2025年11月18日、播種とは、体の中、体腔、腹腔、腹部の空間や胸腔、肋骨で囲まれた胸部の空間などに癌、腫瘍、細胞がこぼれ、種をまいたようにバラバラと広がることです。更新確認日、2020年10月19日。3-1-2、治療の選択。1、転移や眼球外への広がりが見られる場合、可能な限り腫瘍を切除します。術後は全身に対する抗がん剤治療、化学療法や腫瘍のあった部位に放射線治療を行います。転移の場合には大量化学療法と呼ばれる強い全身治療が必要です。2、腫瘍が眼球内に留まっている場合、眼底検査や画像診断で、腫瘍が眼球の外へ広がっていないと判断される場合は、眼球をなるべく摘出しないで、可能な限り残す方針で治療するという考え方が最近では多くなっています。眼球を摘出することによる治療効果や、眼球を残せる可能性について、担当医とよく相談しましょう。3、眼球を温存するか、摘出するかの判断。腫瘍の大きさや場所により視力への影響は異なるため、眼球が残せても良好な視力が保てるとは限りません。また、眼球を残すことで、見た目は義眼よりも良くなる可能性がありますが、考慮すべき問題もあります。例えば、再発や転移の可能性、抗がん剤による副作用の可能性が残ります。眼球を残すために全身麻酔による治療の回数が増えると、 体への負担が大きくなります。また、眼球を残す治療によって眼球が小さくなったり、斜視や白内障などが起こり、外見的にも目立つようになることがあります。特に放射線治療を行った場合は目の周りの骨の成長が悪くなり、くぼんでしまうことがあります。腫瘍が片眼だけにある場合と、両眼にある場合では治療の判断が異なります。期待される色嚢や合併症の可能性なども考えて、担当医とよく相談し、治療方針を決めることが大切です。用語集、眼に関する用語集より、眼底検査とは、眼球内部の奥の部分にある眼底の状態を、眼底鏡や眼底カメラなどを使って確認する検査です。眼底には網膜や視神経、血管などがあり、これらの組織は様々な病気の影響を受けて変化することが分かっています。例えば、網膜血管は人の体で唯一、直接観察できる血管で、その変化を観察することで全身の血管の状態を予測することができます。眼底検査は、眼の薬物療法による副作用を確認するために行うことがあります。更新確認日、2024年11月6日、画像診断、とは、X 線検査、レントゲン検査、CT 検査、MRI、磁気共鳴画像、検査、PET 検査、超音波、エコー、検査などの画像検査によって得られた情報を元に行われる診断のことです。治療前の癌の正確な位置や広がりの確認、治療の効果判定、治療後の再発の有無のチェックなどに用いられます。更新確認日、2025年11月18日、再発、とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、転移、とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜播種、などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、副作用、とは、薬の作用の中で、治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。癌の薬物療法では、癌細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新確認日、2024年7月2日、関連情報、放射線治療、リンクが貼られています。3-2、手術、外科治療、視力の温存が期待できない場合や、緑内障などを合併している国際分類 E 群の場合は、眼球摘出が行われます。摘出した眼球の病理検査で眼球外にも腫瘍が広がっている可能性がある場合には、転移のリスクを減らすために抗がん剤治療を行います。手術治療では、腫瘍を眼球ごと摘出します。眼球内の腫瘍だけを切除することは、転移のリスクが高いため行いません。そのため、網膜芽細胞腫では、腫瘍切除が眼球摘出と同等の意味になります。手術は全身麻酔をして行われ、1時間程度で終わります。手術後は、まぶたの腫れや皮下出血が見られる場合がありますが、1から2週間で収まります。手術直後に有層義眼と呼ばれる透明なプラスチック製の義眼を入れて置き、結膜の袋状になっている結膜の形成を助けます。術後2から4週間で角膜が描かれている仮義眼を挿入します。その後、義眼を調整し、本義眼を作ることになります。用語集、癌に関する用語集より、病理検査、とは、画像診断や内視鏡などで癌またはその可能性のある病変が見つかった時などに、 その病変から細胞や組織を採取して行う検査です。採取した細胞や組織は顕微鏡で観察し、癌かどうか、癌であればどのような性質を持つ癌かなどについて専門の病理医が調べて診断します。細胞によって診断する場合は細胞診、細胞診断、組織の場合は組織診、組織診断、病理組織診断と言います。更新確認日、2024年5月13日。転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜破種、などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、関連情報、手術、外科治療、リンクが貼られています。義眼について、義眼は正面を向いた時の、反対側の目の向き、義眼を入れない方の目の視線を基準に作ります。横を見るときに動かすことはできませんが、顔を視線の方向に向けて見るようにすればさほど目立ちません。また、人前で義眼がずれることもほとんどありません。瞬きもできますし、涙も流れます。義眼は毎日外して洗い、眼歯、目やにを拭き取るなど、清潔にしておかなければなりません。目やにが多いときには、目の軟膏や点眼剤を使います。また、成長に合わせて義眼を変える必要があります。なお、義眼台という土台となるものを入れておくと、多少は義眼を動かすことができますが、後に義眼台が露出して取り除かなければならないこともあります。義眼台を入れるかどうかは、担当医とよく話し合って決めましょう。3-3、眼球温存治療。視力の温存が期待できる場合は、眼球を残す方法で、腫瘍の治療を行います。抗術する抗がん剤治療と局所治療を組み合わせて行いますが、標準治療はまだ確立されていないのが現状です。治療の効果は眼底検査で判断します。画像診断では小さな腫瘍を発見することができないため、腫瘍の残存と半根化した組織、傷跡の区別は困難です。用語集、癌の関する用語集より、標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新確認日、2021年1月21日、眼底検査とは、眼球内部の奥の部分にある眼底の状態を、眼底鏡や眼底カメラなどを使って確認する検査です。眼底には網膜や視神経、血管などがあり、これらの組織は様々な病気の影響を受けて変化することが分かっています。例えば、網膜血管は人の体で唯一、直接観察できる血管で、その変化を観察することで全身の血管の状態を予測することができます。眼底検査は、癌の薬物療法による副作用を確認するために行うことがあります。更新確認日、2024年11月6日、画像診断、とは、X 線検査、レントゲン検査、CT 検査、MRI、磁気共鳴画像、検査、PET 検査、超音波、エコー、検査などの画像検査によって得られた情報を元に行われる診断のことです。治療前の癌の正確な位置や広がりの確認、治療の効果判定、治療後の再発の有無のチェックなどに用いられます。更新確認日、 2025年11月18日。3の4、局所治療、局所療法。温めたり凍らせたりすることで、腫瘍を破壊します。用語集、癌に関する用語集より、局所療法とは、癌、腫瘍のできている部位とその周辺に対して行われる治療のことです。手術、外科治療、放射線治療などがあります。これに対して癌ができている部位だけではなく、全身に対して行われる薬物療法などの治療を全身療法と言います。更新確認日、2024年7月2日、3-4-1、レーザー照射、温熱療法。比較的小さな腫瘍に対しては、レーザー単独で、大きな腫瘍に対しては、化学療法と併用して行います。3-4-2、冷凍凝固。-80°に冷却した専用の器具を眼球の壁に当て、腫瘍を凍らせて破壊します。網膜の周辺部、眼球の前方にある比較的小さな腫瘍に対して行います。術後に結膜の充血や腫れが見られます。3-5、薬物療法、化学療法。薬物療法の一つとして、抗がん剤を用いて腫瘍を小さくします。関連情報、薬物療法、リンクが貼られています。3-5-1、全身化学療法、局所治療。局所療法だけでは治癒が難しい大きな腫瘍、国際分類 B から D 群に対して、最初に全身化学療法を行います。この治療により、眼球内の腫瘍は小さくなりますが、この治療だけで眼球の腫瘍を治癒させることは難しいため、引き続き局所治療を追加します。抗がん剤は腫瘍だけでなく正常な細胞にも影響を及ぼすため、毛が抜けたり、吐き気がしたり、白血球や血小板が減ったりするなどの副作用が生じます。用語集、癌に関する用語集より、局所療法とは、癌、腫瘍のできている部位とその周辺に対して行われる治療のことです。手術、外科治療、放射線治療などがあります。これに対して癌ができている部位だけではなく、全身に対して行われる薬物療法などの治療を全身療法と言います。更新確認日、2024年7月2日、副作用とは、薬の作用の中で、治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。癌の薬物療法では、癌細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新確認日、2024年7月2日、3-5-2、局所化学療法、目だけの治療。局所化学療法は、全身化学療法の後に残っている腫瘍や、再発した眼内腫瘍に対して行います。投与方法は2種類あります。いずれも世界中で行われている治療ですが、標準治療と呼べるものではなく、研究的な治療法の位置づけで、現在は効果を評価している段階です。用語集、癌に関する用語集より、標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新確認日、2021年1月21日。1、選択的眼動脈注入。眼球に流れる目動脈にカテーテルを挿入して抗がん剤を少量注入する方法です。眼球には十分な抗がん剤が流れ、全身にはごくわずかな抗がん剤しか流れないため、全身の副作用を避けることができます。用語集、癌に関する用語集より、副作用とは、薬の作用の中で、治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。 程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。癌の薬物療法では、癌細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新確認日、2024年7月2日に、小歯科へ注入、小歯科に腫瘍が麻痺している場合に、小歯科へ直接薬剤を注入する方法です。小歯科注入は、他の眼科疾患でもよく行われます。用語集、癌に関する用語集より、ハッシュ、とは、体の中、対空、腹空、腹部の空間や胸腔、肋骨で囲まれた胸部の空間などに、癌、腫瘍、細胞がこぼれ、種をまいたようにバラバラと広がることです。更新、確認日、2020年10月19日。3-6、放射線治療。X 線などの放射線によって腫瘍を破壊する治療です。関連情報、放射線治療、リンクが貼られています。3-6-1、外傷者治療。1990年代までは治療の第一選択でした。20から25回に分割して毎日照射する治療で、主に顔の側方から X 線を当てます。この治療により約 60% の症例で腫瘍が消失し、治療効果の期待できる治療法ですが、患部の骨の成長障害による変形や、放射線によって別の腫瘍を生じる二次癌の問題、また、下垂体、頭蓋骨の中で脳の下に存在し、様々なホルモンの働きをコントロールしている部位に放射線が当たることで全身の成長が悪くなる危険性があることなどが明らかとなり、現在ではほとんど行われていません。2016年から、小児癌に対する陽子線治療が保険適用になりました。陽子線は眼球以外の組織が被曝する範囲を狭くできるため、放射線障害を低減することが期待されています。ただし、乳幼児の場合は申請が必要になるため、治療が可能な施設は限られます。また実際の治療効果と副作用については今後の評価が必要となります。治療を行う場合は担当医とよく相談することが大切です。用語集、癌に関する用語集より、寛解とは、治療によって一時的、または永続的に症状が軽快したり、消失したりした状態のことです。癌の寛解とは、症状が治まり、再発しない状態が続いていることで、癌の種類によって定義が異なります。治療後に癌が検査で確認できなくなることを完全寛解と言い、固形腫瘍の大きさが一定以下に縮小するか、造血基腫瘍、血液の癌で癌細胞が一定の割合以下に減少することを部分寛解と言います。更新確認日、2024年11月6日、副作用とは、薬の作用の中で治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。癌の薬物療法では、癌細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新確認日、2024年7月2日、3-6-2、小宣言治療、内照射、放射線を発生する金属、ルテニウムの板を眼球の外から腫瘍部に固定して、一定時間、腫瘍部に集中して放射線を当てる治療です。周辺の組織への放射線の影響を低減することができます。手術後は物が二重に見えること、複視があります。この治療は鉛で覆われた特殊な病室が必要で、限られた施設だけで行われています。3-7、緩和ケア、支持療法、癌になると、体や治療のことだけではなく、学校のことや、将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケアは、癌に伴う心と体、社会的な辛さを和らげます。癌と診断された時から始まり、癌の治療とともに、辛さを感じる時には、いつでも受けることができます。支持療法とは、癌そのものによる症状や、癌の治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くするための予防、治療及びケアのことを指します。治療後の視力は、腫瘍の状態、治療のダメージにより異なります。 ロービジョンケア、視覚障害によって日常生活及び社会生活を不自由に感じている方への支援や視覚支援教育などを年齢に応じて行うことが大切です。脳転移を生じた場合には、積極的な治療を行っても治癒は非常に難しくなり、緩和ケア、支持療法が必要になることがあります。本人にしかわからない辛さもありますが、幼い子供の場合、自分で症状を表現することが難しいこともあります。そのため、周りの人が本人の様子をよく観察したり、声に耳を傾けたりすることが大切です。気になることがあれば積極的に医療者へ伝えましょう。用語集、癌に関する用語集より、緩和ケアとは、癌の患者さんの体や心の辛さを和らげ、生活やその人らしさを大切にする考え方です。身体的、精神的、社会的、スピリチュアル、霊的な苦痛について、辛さを和らげる医療やケアを積極的に行い、患者さんと家族の社会生活を含めて支える緩和ケアの考え方を早い時期から取り入れていくことで、癌の患者さんと家族の療養生活の質をより良いものにしていくことができます。更新確認日、2020年10月19日、支持療法とは、癌そのものに伴う症状や、治療による副作用、合併症、後遺症による症状を軽くするための予防、治療、およびケアのことです。例えば、感染症に対する抗菌薬の投与や、薬物療法の副作用である貧血や血小板減少に対する適切な輸血療法、吐き気、嘔吐に対する生徒剤、吐き気止めの使用があります。更新確認日、2021年1月14日、関連情報、リンクが貼られています。緩和ケア、様々な症状への対応。3-8、再発した場合の治療。再発とは、治療の効果により腫瘍がなくなった後、再び腫瘍が現れることを言います。眼球温存治療後の再発という場合は、もともと腫瘍のあった場所に残っていた腫瘍細胞が再び見える大きさになってきたことであり、眼球に対する治療を追加します。眼球摘出後の眼部への再発や、遠隔転移を生じた場合は、前述した手術、化学療法、放射線治療を組み合わせた治療を行います。用語集、癌に関する用語集より、再発、とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、遠隔転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、リンクが貼られています。手術、外科治療、薬物療法、放射線治療、中学的治療、更新確認日、2022年9月21日。4、網膜芽細胞腫、小児、療養、癌の子供の心や体のケア、家族へのケア、周りの方ができること、制度やサービス、入院治療後の生活、長期フォローアップなどの情報を掲載しています。合わせてご活用ください。関連情報、癌の子供の療養、リンクが貼られています。4-1、入院治療中の療養、子供にとっての入院生活は、検査や治療に向き合う療養生活に加え、発達を促すための遊びや学びの場でもあります。医師、看護師、保育士、療養支援の専門職、チャイルドライフスペシャリスト、CLS、ホスピタルプレイスペシャリスト、HPS、子供療養支援士など、薬剤師、管理栄養士、理学療法士やソーシャルワーカー、各専門チーム、院内学級の教員などが連携し、多方面から患者とご家族を支援していきます。また、兄弟がいる場合には、保護者が患者に付き添う時間がどうしても多くなるため、兄弟の精神的なサポートも重要になります。入院中の様々な不安が軽減できるよう、抱え込まずに、多方面と効果的にコミュニケーションを取ることが大切です。 網膜芽細胞腫の入院治療は短期間の治療を繰り返すことが多くなります。全身麻酔を必要とするため、一般的な体調管理に加えて、ご家族の理解と協力が欠かせません。医療費のことも含め様々な支援制度が整っています。どこに相談したらいいのかわからないという時には、まずは、がん相談支援センターに相談することから始めましょう。また、各医療機関の相談窓口、ソーシャルワーカー、各自治体の相談窓口に尋ねてみることもできます。用語集、がんに関する用語集より、理学療法士、とは、がんの発症や治療に伴う体力低下などによって日常生活に必要な動作がしづらい、もしくはその可能性がある患者に、運動療法などのリハビリテーションを行う専門家のことです。PT、英語名、フィジカル、セラピストの略。更新、確認日、2020年12月24日。ソーシャルワーカー、とは、患者が治療や療養と毎日の暮らしを安定して継続できるよう、療養生活に関わる幅広い相談に応じる専門家のことです。治療費や転院後の治療の継続、在宅療養や就労の支援、家族や仕事の悩み、療養生活での不安など様々な内容の相談を受け、助言や福祉サービスなどの提供、関係機関との連絡調整を行います。多くの場合、社会福祉士などの国家資格を持つ人が担当しています。MSW や医療ソーシャルワーカーと呼ばれることもあります。更新・確認日、2021年1月14日。関連情報、リンクが貼られています。がんの子供の家族の方へ、がんの子供の制度・サービス、小児がんの相談・病院、がん相談支援センターとは、4-2、日常生活について、退院して間もなくは、入院生活と治療の影響により体力や筋力が低下しているので、焦らずゆっくりと日常生活に慣れていくことが大切です。また、経過観察中は感染を防御する力が十分には回復していないこともあるため、感染予防に努めましょう。全身化学療法を受けた場合は、治療後しばらくの間、予防接種が受けられません。近くで水疱瘡や、はしかなどの特別な感染症が流行した場合は、対応について担当医にご相談ください。食欲が低下して食事内容が偏る場合がありますので、栄養のバランスを考慮した食事を心がけるようにしましょう。就園、就学や復学については、子供の状態や受け入れ側の体制によって状況が異なります。担当医やソーシャルワーカーと、時期や今後のスケジュール、さらに、活用できる社会的サポートについてよく話し合いながら進めていくことが大切です。学校生活では子供の様子を見ながら、担任の先生や養護教諭などと相談し、できることから徐々に慣らしていきましょう。少なくとも沿岸の視力が保たれている場合には、特別な対応は必要ありません。良い方の目の視力が 0.3 以上ある場合には、普通学校への通学が可能です。自治体によっては特別学級や補助教員の手配などを検討することがあります。また、必要に応じて適切なロービジョン機器を使うこともありますので、教育委員会や学校と事前によく相談することが大切です。良い方の目の視力が 0.3 未満の場合は特別視覚支援学校、盲学校への入学が選択肢に入ってきます。日常生活を送る上での特別な注意はありません。紫外線による健康影響が懸念される過度の日焼けや疲れが残る強度の運動は避ける必要がありますが、できるだけ普段の生活リズムに沿った日常生活を送りましょう。用語集、がんに関する用語集より、ソーシャルワーカーとは、患者が治療や療養と毎日の暮らしを安定して継続できるよう、療養生活に関わる幅広い相談に応じる専門家のことです。治療費や転院後の治療の継続、在宅療養や就労の支援、家族や仕事の悩み、療養生活での不安など様々な内容の相談を受け、助言や福祉サービスなどの提供、関係機関との連絡調整を行います。多くの場合、社会福祉士などの国家資格を持つ人が担当しています。MSW や医療ソーシャルワーカーと呼ばれることもあります。更新・確認日、 2021年1月14日、関連情報、リンクが貼られています。入院治療後の生活、がんと学校、がんの子供の制度、サービス。4-3、経過観察。眼球が温存できた場合は、眼球の中で再発していないかどうか、別に新しい腫瘍が生じていないかどうかなど、治療後の眼球の状態を確認することが必要となります。眼球を摘出した場合は、義眼の具合や眼科内で再発していないかなどを確認します。診察の間隔は治療内容や目の状態によって変わりますが、治療後半年は月1回、その後は2ヶ月ごとと少しずつ間隔を伸ばしていきます。必要があれば血液検査や頭部 MRI 検査を行います。用語集、癌に関する用語集より、再発、とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、関連情報、リンクが貼られています。網膜芽細胞腫、小児、検査、MRI 検査とは、4-4、晩期合併症、長期フォローアップ。晩期合併症には、眼球に生じるものと、全身に生じるものがあります。眼球の晩期合併症は、白内障、角膜障害、網膜障害、眼球萎縮などがあります。また視力不良の場合は、斜視が生じやすくなります。眼球の合併症については、腫瘍の経過観察とともに眼科診察を行い、必要に応じて治療を行います。全身の晩期合併症は、成長や発達への影響、生殖機能への影響、臓器機能への影響、二次癌などがあります。多くの合併症は全身化学療法に伴うものであり、成長に応じて小児科で評価されます。二次癌は、遺伝性の場合に生じることが多く、治療後数年以上経過してから生じます。肉腫、筋肉、骨、神経などから発生する悪性腫瘍の頻度が高く、早期発見のために有効な検査がないため、症状に応じて適切な検査を行うことが重要となります。最近では、小児がん共通の長期フォローアップの重要性が指摘されており、目以外の症状については他の腫瘍と同様のフォローアップを行うことが望ましいと考えられるようになってきました。晩期合併症に適切に対処するためには、長期にわたる定期的な診察と検査による長期間のフォローアップが必要となります。また、治療の記録、薬物療法で使用した薬剤の名前や量、放射線治療の部位や量などを残していくことも重要です。転居や結婚などにより生活環境や通院する医療機関が変わった時にも継続していきましょう。晩期合併症の一つである妊孕性、妊娠するための力の低下については、近年、卵子や精子、受精卵を凍結保存する妊孕性温存治療という選択肢も加わってきました。妊孕性温存治療ができるかどうかについて、治療開始前に担当医に相談してみましょう。子供は治療後も成長を続けていくため、発達段階に応じた幅広いフォローアップケアが重要です。治療後は一人一人の患者に合わせて、いつ、どこで、どのようにフォローアップケアを行うかといった長期フォローアップの方針を決めていきます。治療部以外でも体のことについて気になることがあれば、担当医に相談しましょう。用語集、癌に関する用語集より、晩期合併症、とは、治療が終了して数ヶ月から数年後に、癌、腫瘍、そのものからの影響や、薬物療法、放射線治療など治療の影響によって生じる合併症のことです。晩期合併症は、癌の種類、発症の年齢や部位、治療法の種類や程度によって様々で、身体的な症状や二次癌の発症のみならず、精神的、社会的な問題なども含まれます。そのため、癌の治療終了後も、個別の状況に合わせて長期の経過観察、フォローアップがなされることがあります。更新確認日、2020年10月19日、二次癌とは、 化学療法や放射線による正常細胞の障害のために、治療を終えた数年から数十年後に元の病気とは別の種類の癌を生じることです。更新確認日、2020年12月24日。肉腫とは、筋肉、骨、神経などの非常非正細胞から発生する悪性の腫瘍です。更新確認日、2020年10月19日。関連情報、リンクが貼られています。晩期合併症、長期フォローアップ。薬物療法、放射線治療、妊孕性、更新確認日、2022年9月21日。5、網膜芽細胞腫、小児、臨床試験。より良い標準治療の確立を目指して、臨床試験による研究段階の医療が行われています。現在行われている標準治療は、より多くの人により良い治療を提供できるように、研究段階の医療による研究、開発の積み重ねで作り上げられてきました。用語集、癌に関する用語集より、標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新確認日、2021年1月21日。関連情報、研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識、リンクが貼られています。5-1、網膜芽細胞腫、小児の臨床試験を探す。国内で行われている網膜芽細胞腫、小児の臨床試験が検索できます。癌の臨床試験を探す、チャットで検索、リンクが貼られています。チャットで検索では、癌の種類や都道府県などの調べたい言葉、キーワードを入力して、検索することができます。癌の臨床試験を探す、カテゴリで検索、小児の固形癌、リンクが貼られています。カテゴリで検索では、広い範囲で検索します。そのため、お探しの癌の種類以外の検索結果が表示されることがあります。臨床試験への参加を検討する際は、以下の点にご留意ください。臨床試験への参加を検討したい場合には、担当医にご相談ください。癌の種類や状態によっては、臨床試験が見つからないこともあります。また、見つかったとしても、必ず参加できるとは限りません。関連情報、癌の臨床試験への参加を考えるときに、知っておきたい情報について掲載しています。研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識に、研究段階の医療を受けるには、リンクが貼られています。癌の臨床試験を探すの使い方のコツや注意事項がまとめてあります。癌の臨床試験を探す、リンクが貼られています。更新確認日、2022年9月21日。6、網膜芽細胞腫、小児、患者数、癌統計。6-1、患者数、小児癌の罹患率に関する情報です。関連情報、小児、あや世代の癌罹患、癌統計サイト、リンクが貼られています。6-2、生存率、小児癌の生存率に関する情報です。用語集、癌に関する用語集より、生存率とは、ある病気、癌の診断から一定期間後に生存している人の割合を言います。通常は、パーセントで表します。5年生存率が最もよく用いられますが、目的に応じて、1年、3年、10年生存率や、それらをつないだ生存曲線なども用いられます。なお、生存率は、計算する対象の特性、年齢、性別などや病気の進行度、早期の癌か、進行した癌かなどの影響を受けます。そのため、生存率を複数の病院や癌種の間で比較する場合は、 どのような対象についてどのような方法で計算しているかに注意する必要があります。更新確認日2025年2月26日。関連情報、小児がんの患者数、がん統計に、小児がんの生存率、リンクが貼られています。更新確認日2022年9月21日。7、網膜芽細胞種、小児、関連リンク、参考資料。7-1、網膜芽細胞種、小児の相談先、病院を探す。網膜芽細胞種、小児の診療を行う、小児がん拠点病院などや、がん相談支援センターを探すことができます。網膜芽細胞種、小児の診療数や、病院の種類などで絞り込むことができます。1、相談先、病院を探す、その他の小児固形腫瘍、カテゴリー検索ができます。7-2、参考資料。1、日本小児血液がん学会編、小児がん診療ガイドライン、2016年版、2016年、金原出版。2、日本小児血液がん学会編、小児血液腫瘍学、改訂第2版、2022年、診断と治療者。3、JCCG 長期フォローアップ委員会長期フォローアップガイドライン作成ワーキンググループ編、小児がん治療後の長期フォローアップガイド、2021年、クリニコ出版。4、講座、神戸医療産業都市推進機構、がん情報サイト PDQ、マルアール日本語版、網膜芽細胞種の治療、PDQ マルアール、閲覧日、2023年7月12日。https://cancer-info.traikoube.org/summary/detail_view?question-equal-and-pdqid=CRR00258033-5 PDQ マルアールピリトリトリートメントエディトリアルボードリーティノブラストーマトリートメント PDQ マルアールヘルスプロフェッショナルバージョン2022閲覧日2022年8月17日 https://www.cancer.gov/types/retinoblastoma/hp/retinoblastoma-treatment-pdq 6. ブラニー SM ETAL ピゾ&ポプラック S ピリートリワノロジー 8THED 2020ウルターズクラワー。7. マーフリー AL イントラオクラーレチノブラストーマ The Case for a New Group Classification オフタルモルクリンノースアメリコンマ2005-18-1-41-53作成協力関連情報編集員作成協力者作成員2022年度のご協力者リンクが貼られています。更新確認日2023年7月26日本社の政策について、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センターと国立がん研究センターとは、がん医療・療養生活に関する情報の作成において連携する協定を結んでいます。本社は、本協定に基づき、国立がん研究センターが点訳・翻訳にあたっての正確な読み方、図の解読などに関する専門的な助言にあたり、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センターボランティアの全面的な協力を得て制作したものです。本社の制作について終わり、レイジーと証拠付け、網膜芽細胞種、小児、更新確認日、2023年7月26日。制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター。制作協力、テキスト化堺。制作完了、2026年2月。